まあ確かに、ミヤンと奥井さんと喋るときに、
そうね。
そうですねって、
うん。
言わないね。
そうそう。
言ってもいいんだろうけどね。
うん。
普段からそんな風に喋ってないから喋れないね。普段
喋ってないから。うん。
でも僕に喋るときだって敬語使わないと結構あるじゃん。
そうか、そうですか。
ほら今、結構使ってないよ。
そんなことないですよ。
いやいやいや。
丁寧ですよ。
まあ、丁寧しようと思ってるのはわかるけれど、そんなにね、敬語バリバリじゃないよ。うん、まあね、そのうち僕ね、広島さんのね、知り合いだってことで呼ばれるな、彼が敬語を使う唯一の人だって呼ばれをするから。
そんなことないですよ。尊敬してますよ、ちゃんと。
どこが？いや、聞くのやめよう。なんか変なこと出てきたら、あとちょっと内緒で教えてください。まあでも付き合い長いからね。途中でも10年間ぐらいのね、空白期間があったんだけど。
さっきそういえば、途中でこう言わなかったんですけど、一番最初の iPhone 出た時に、
そう
及川さんに僕売りつけてる。
売りつけたんじゃなくて、僕がいいなって言ってたら、なんか車、なんか飯食いに行くね、途中だったんだよね。そしたら、持ってくとかって、まあちゃんと敬語でした。持ってきますかとかって言ってくれて、え、いいのつったら、なんか2台買えたから買ってあるんですよ、つって、あ、いるいる、つってね。
そう、すごいタイミングだった。
そう。
2台までしか買えなくて、最初の iPhone って。で、なぜか分かんないけど、まあ、とりあえず買えばいいやと思って2個買って。で、1個どうすんのっていろんな人に聞かれたんだけど、いや、何も考えてなくて、決めてなくて。で、及川さんがなんか、あれ欲しいなとかって、たまたま車の中で言うから、うん、じゃあ持ってってくださいって言って。
そう。
あれ当時ってまだ日本とかで売ってなかったですもんね。
売ってない、売って
ない。僕は帰国してからもう電波暗室でしか使ってなくて。もちろんですよ。
それは当然そうでしょうね。
ね、日本の法律に触れることやっちゃいけないから大変でしたよ。いやでもあれは楽しかったな。で、すぐ広島さんがね、さっき言ったみたいに最初ウェブしかなかったんだけど、ブックマークレットでね、日本語打てるようにしてね。
ああ、漢字変換がなかった。
ない。
日本語キーボードがなかったんで、
うんうん、
日本語で iPhone からツイートできるようにしようと思って、その時はもうツイッターで書くっていうのがもうね、日常的にやってたんで。
それ i キーボードってやつでしたっけ？
それね、i ツイッターかな、それは。ツイッターできるの。最初は i ツイッターを最初に作ったのかな。それでキーボードの部分だけ取り外して JS でできるようにして。
愛は悲しいっていう。
悲しい。そう、悲しい。そんなもん使わないと日本語でツイートできないっていう iPhone から。よくあんなものが売れたなと思うけどね。
いや、でもあれね、いや、でもあれはあれです。かなりね、そのアプリじゃなくて、もうその操作性そのものがね、もう全部衝撃でしたね。だから普通に、その iTunes のアプリで、こう、何でしょう、カバーフローをこう、やるだけで、楽しくてしょうがなかったもん。
確かに。
もうあれでなんか、お、これが未来だと思って。
確かに。タッチインターフェースはちょっと衝撃でしたからね、うん、その時は。
そう。あれだけでもすごかったな、うん、あれで未来を感じたんです
よ。あれ、ほんとすごい偶然でしたよね。
そう。ほ
んとすごい偶然でした、ね。多分ホテルかどっかに送っていく途中だったのか、なんかそんな感じですよね、多分ね。
そうか、飯食い終わった後だったか。でも飯食い行くとこだったかもしれないけど。うん。そう。だから前は、ね、最近またね、ちょっと音信不通になってたんだけど、さっき言ったみたいに10年ぐらい音信不通の後に会ってから、僕はね、こっちに来ると2回に1回ぐらいはね、飯食いに行ったりしてて、いろいろ教えてもらったりして。
いやいや、教わるのはこっちで僕ですよ。
いやいや、とんでもない。そんなまた、また。もういいや。今度から自己紹介 N が唯一傾向で接する人間ですね、一応。
前回ね、及川さん出ていただいたときに、僕がなんていうかね、世代の違いで、フォローアップできなかったネタがありましたからね、いっぱい。
そう。
あれはでもちょっと衝撃だったよ。知らなさすぎて。だって、ハイノート知らないとかっていう、ね。
で、知らないんだよ、きっと。
と思って、お前ラップトップ使ったことないのかって。と思って、あれはひっくり返ったけどな、ハイノート欲しかったでしょ？
まあ、僕はだから、
超欲しかった
けど天の弱だからシンクパッド買ったんです。
そう、
わざわざデックにいたにもかかわらずハイノートウルトラじゃなくシンクパッドを買った人で、
ハイノートウルトラかっちょええと思ってたけどな。
まああれはね、本当に衝撃的だよね。
知らないとかってなんか当たり前のこと、自慢げに知らないですよそれとか言ってるから何言ってんだこいつと思ってすごいびっくりしたな。あれは
だってね、アルファとかも知らないんですよね。
アルファ知らないですね。
ね
え、ほら。NT をアルファで動かした時の感動といったらなかったけどな。
そうそうそう。だ同じそのコミュニティやってて、そのデックからアルファのね、マシンを何個か提供してあげてて、それでウェブ動かし、SQL サーバーも動かし、そこに全部書いてくれてたんですよね、プログラム。
アルファも知らないんだもんな。
いや、でも昔のね、結構ね、コンピューター業界って、こうなんか昔のやってることをまたウェブの技術で置き換えたりするようなものってたくさんあるんで、実はね、無駄に長く生きてると、ね、いいことたくさんあるんですよ。本当に。これはこうだっていうのがあって、まあその時は知ってるからっていうのが逆になんかその想像をこう制限しちゃうところがあるんで気をつけなきゃいけないんだけれども、ただその時やってるようなことっていうのが結構役立つことが多くて、まあ面白いですね。で最近楽なのは、なんかこうみんな笑いながらだと思うんだけど、昔話するだけで喜んで聞いてくれるから、講演頼まれるじゃないですか。で、ネタないなと思うと、なんかじゃあこの時の話っつって5年ぐらいこう切り出してきて、その話をし、で、それをなんか今の話に結びつけるっていうだけで、みんなすごい喜んでくれるんで、楽だなと思って。
生き字引き的なね。そうそう。なんか昔の話をするとね。
引き出しは多いですよね、めちゃくちゃ。
まあそうですね。でもアンドロイドわかんないです
新しい話は難しい。
いやだからウェブわかるよもちろん。だからアンドロイドがねあんまり得意じゃないんだよね。うん。なんだあとうんそうだな。あとはその VR 系とかそういうのもあんまり昔から得意じゃなくて。
まあなんか昔の方がやっぱりその基礎技術っていうかあんまりでこう下の方をやっぱりいっぱいやってたんで、なので多分そういう部分は変わらないままずっと今でも使える技術だったり考え方みたいなのがたくさんあると思いますけどね、うん。IoT なんかもう完全そうだと思ってて、昔やってた人が、組み込みやってた人が、最近の技術使って何するかっていうんで、IoT みたいなのをこう、でっち上げて、うん、で、一応仕事もう一回作ってるっていう感じがね。
そうですね。
僕はすごくするんで。
あとだから、ウェブが何でもやるようになった時っていうのは、結局ウェブが OS の代わりになってるんですよね。だからさっき出てきた WebRTC って言われてるやつも、実は普通のその RTC っていうのがあって、で、RTC って結局はピアトゥピア通信じゃないですか。でもピアトゥピア通信やる前に、そのランデブーサーバーみたいなのがいて、そこで、まあ、その、こう、ピアをちゃんと見つけて、個制御やってくれなきゃいけないっていうところのプロトコルがあるんだけど、それってその2000年前半に Web じゃないところで RTC をやって、ナットトラバーサルつって、ナット越えしようとした時のテクノロジーと全く同じものを今使ってるんですよね。で、あとは、まあ、Google に行った時に僕のグループでやった WebSocket っていう HTTP じゃないけれども、その、非同期の走行方向の通信やるっていうものは、これ Unix のソケットのところを Web で置き換えて JavaScript の API のバインディング作ってってやり方なんで、ここもソケットがあれば大体どんな風にするかっていうのが分かったりするし、結構、いろんなものがそのままウェブにレイヤーが置き換わって、まあ、考えなきゃいけないことは違うんだけれども、昔のものっていうのが活かされるものはたくさんあるんですよね。だからそれは面白いなと。
ウェブソケット、ウェブ RTC、ウェブアセンブリーとか。
ウェブアセンブリーなんで。そう、だからこの話するとね、またあれなんですけど、いや、本当にウェブ技術って、なんか、何をもってウェブ技術っていうのかなと思って、で、まあ普通に考えると HTML、CSS、JavaScript っていうんだけど、まあ WebAssembly 出る前から Google って Knuckle っていうね、やつ C プラプラで書けちゃうやつとかやってて、今回 WebAssembly だってことになって、もはやそこ JavaScript じゃないわけですよね。で、さっき出てきた WebSocket っていうところで、なんかバイナリーでメッセージやり取りしちゃったならば、もう HTT でもないわ、中流れるメッセージはバイナリーだし、で、その両方のところが WebAssembly でなんか作ってって形になったら、これは一体何なんだろうっていう感じなわけですよ。で、さっきの、Duo みたいに、ネイティブアプリなんだけれども、下のプロトコルは WebRTC とクイック使ってますみたいなやつで、でもあれはネイティブアプリでしょうみたいなのがあったり、何が Web 技術なんだろうっていうのはすごい難しくなってきていて、まあだからこそこういう汎用技術になって発展してるなっていうのは思う一方、まあなんかいろいろ難しい時代にもなったなっていうふうに思いますね。
確かに、バイナリーでやってたらもうわけわかんないですね。HTTP っていう名前の TCP じゃないかっていう感じですよね、完全に。
そうなんですよね。で、今はそのね、その、ローソケット API って昔言ってたみたいに、もっと本当にウェブで、ソケットをこう作れたりとか、あと Bluetooth とかね、ああいったところも叩けるようになったりしてると、もはや何者だろうって。だから、ブラウザーからなんかできるっていうのをウェブっていう人もたくさんいるんだけれども、まあ、それが本当にそうなのかっていうと違うと思うし、で、あとなんかその、あんまり言っちゃいけないんだけれども、WebAssembly とか まあ、もしくはナクルって言われてたやつって、言っちゃ悪いけど、セキュリティをちょっとだけ考えたアクティブ X なわけですよ。ね、結局。アクティブ X あれだけ叩いてたの結局、それかよ、みたいな。まあ、標準化されてるのはアセンブリー、ウェブアセンブリーはいいですけどね。はい、また喋りすぎます。これ僕が喋った後、浸透すんのやめましょう。
吸収してるんで、時間をかけてね。これ、及川さん、あさってぐらいまでいられるんですか？
そうですね。火曜の朝の便で帰ります。
明日は多分メーカーフェアとかありますよね、こっちだと。
行く予定なんです。楽しみで。日本人の人も結構出店してる人いるみたいだし。
うん、あれもまたすごい人ですよね、毎年毎年。
ものすごい人がいるね。明日は多分どうなのかな。息子が行きたいといえば行く予定だけど、どのぐらいの時間いられるかちょっと分かんないけど、もうすんごい人いるしね。全部見れないしね。一、うん、日とかじゃ全もともと。
あ、そうなんだ。うん、初めてだから。
まあ、初めてなんですか？
こっちのはね。
多分、半分も見れないんじゃないかな。半分ぐらいは見れるかな。まあでもじっくり見てたらもうほとんど半分は もちろん見れないぐらい。あまりにも多すぎて、ここって決めたところで行かないと
攻めない
と。
じゃあね、事前にいろいろ調べといた方がいいの？
事前に調べといた方が多分、ああ、あれ見忘れたなとか、後から傷、多分日本で後で見た時に、ああ、そんなん出てたんだっていうのが多分いっぱいあると思いますよ。
なるほど。
どれぐらい予習ができるのかちょっとわかんないですけど、ね、僕予習して行ったことないんですけど、いつも行くと。
ないんかい。
予習できるかどうかわかんないけども、僕は何も考えずに、とりあえずチケットだけ買って、チケットは買わないといけないんですよ。
あ、そう
なの？先に。先に買わないで行くと、すんごい並ばないといけない。
え、どこで売ってんの？
ネットで。
あ、
ウェブで買っといて、まあ印刷多分しなくてもいいと思うけども、うんうん、まあ多分スクショだけ取っといて持っていけば多分入れてくれるんで、現地で買うとその列がすごいんですよ。
なるほど。
それで1時間ぐらい並ばないといけないんで、で買っていって、でもまあ、10時から3時とか2時まで、4、5時間いてもまあ半分ぐらいかな。半分もいけないんじゃないかな。半分はちょっと無理かな。1日ではっていうぐらい。もう広いし多いし、うん、一個一個行くと、まあ知ってる人が多分何人か多分見つかるんで、
うん、
そこでまたね、結構時間使うじゃないですか、普通に。うん、ぐるっと歩くだけだったら歩けるかもしれないけど、一個一個見ていっちゃうと、相当多いですよ。いつも大体毎年、ああ、あの人に会うの忘れたっていうのがあったりしますね、僕は。
なるほど。わかった。予習しておこう。いいこと聞いた。予習する時間あるんだろうか。
年々増えてるの。場所の大きさは変わってないからな。増えてないんじゃないかと思うんだけど。
サンマテオがどこですね。
サンマテオです。サンマテオ出てすぐ。じゃあすぐです。今年はまあ、みんな VR 系なんじゃないかな。と思ってるけど。VR な、来ないのにみんな頑張ってるよね。
まあ、やってる人は来ると思ってるんじゃないですか。
あ、まあ、半分以上の人は思ってないでしょ。
うん。
来てほしいなって。
来たら儲けもんぐらいの感じで、
うん、来いって思ってるかもしれないけど、来ないだろうなーと思ってやってると思いますけどね。なかなかすごくはなってますけどね。前昔こう見たのとはもう全然こう違うっていうか、すごくレイテンシーもね、うん、減ってよくはなってるけども、これはっていうとこまで行くかっていうと、うん、ふーんって感じですね。
メーカーフェアって日本でもやってますよね。
最近やってるんじゃないかな、確か
やってますね。
うん、
昔その、なんか、単にメイクつって、メイク東京ミーティングつってたのが、もう4、5年前にメーカーフェアになって、一応名前変わって。なんか一応フォーマットは同じなんだけど、ただ、こっちの本場のやつは全然違いますよって話聞いてるから、一回見てみようかなと。
日本から来てやってる人も多分、いるし。
いますね。出店者に結構何人かいるって言ってましたね、
うん。日本のおもちゃみたいなやつも結構売ってたりとかするし。
うん。うん、
なんか大人向けのなんかプラモデルとかなんかよくわかんないけど、そういうのちょっと前にも流行ったりとかして日本で売ってたと思うんだけども。そういうのもそういうことで売ってたりとかするし。文化的にはすごく日本の人には合うと思いますけどね。クラフトマンシップというか。
そうですね。
そういうのは日本の人すごい好きなので。
うん。うん、
ただ、規模がちょっと大きすぎたりとか広すぎるんで。それがちょっと問題ですけどね。
広島さん的には、今また電話制やってますよね。
今、
2曲目
今日もうそろそろ始まってるよね。1時間ぐらい経ったか、まだちょっと今これやりながらだから見てないけども、うん、 封じて何だったかなっていう感じだけど、もう勝てない、今日2日目なん、
うん、
でもう勝てない感じになってるんで、残念というか、まあ残念ってこともないんだけどね、勝てないんでね、どうせね、うん、でも勝てるようなやり方をすればいいんだけど、それで勝てないって言ったら分かるんだけど、最初から勝てない戦い方をして勝てないので、まあしょうがないかな、うん、
この間のその NHK スペシャルの会見の時に羽生さんがね、近々やることになるみたいなことを匂わしてましたよね、
うん、今更って感じだけどね今更なんだって、もう何のためにやるのかっていう話になってきちゃうけどね、いい勝負にはならないんで、うん、いい勝負にはならないから、何のためにじゃあやるのかっていう感じはするんだけど、
いい勝負にはならないっていうのは普通にやったら負けるっていう、
普通に やらなくてもどうやっても勝てない、
うん、
うん、ハブがコンピューターの将棋に勝つために必要なことはハブ側にはなくて、コンピューター側の制限しかない。メモリを4ギガで動かすとか、そういう感じ。
ラップトップで。時間を減らすとか。
時間を減らす。多分時間を減らしても勝てないかな。時間を減らしても間違いないんで、コンピューターは。結局、メモリが足りなくて、読める、その、だから5手以上先読めなくするとか、そういう制限をしない限りは勝てない。
彼はきっと、強い手を見たいんですよね。そんな気がします。だから勝ちたいんじゃなくて、うん、ひたすら自分たちの人間が考えつかない手を知りたいんでしょう。今回のアルファ5がやったやつがそうだったから、いわゆる定石とされているもの以外に新たな定石があるっていうのをコンピューターが示してくれるのを本当は見たいんじゃないですかね。
っていうかもうそれは見れるんですよ。
もうそうかそうか。今までのやってるやつ見ればいいのか。そう、
自分家でオープンソースで出てるやつでいくつも強い将棋ソフトあるんで、うんうん、自分家でデスクトップで動かせば。うん、動かせるんで、それを本当に見ようと思えばもう見れると、うん。で、若い人たち、若い将棋の棋士はもうそれをやってるんですよ。ちゃんと研究して、この局面ではどういう手が正解なのかっていうのは、本当はそれが正解とは限らないんだけども、自分よりも相手が強いので、それを見て勉強するっていうやり方も若手の人はしてるんで、ただ勝負事は人間なので、それだけじゃないんですよね。なので、そのハブよりもしっかりそういうの研究してコンピューターの正しい手を知ってるって、もうハブとやってじゃあ常に勝てるかっていうと勝てない、まあ、そこはやっぱり人間のその勝負っていうのはあやがいろいろあるんで、ハブがやっぱり天才とされるんだけども、うん、もう強さという意味ではね、ちょっともう2年前にやっとかないといけなかった勝負なので、今更だからね、何をするのかなっていう、けじめをつけるっていうこと以外のあれがない、ほぼ。
けじめ。
うん、けじめ。
確かに。
うん。
なんかよくわかんない状態だからね。もう人間が負けるだろうと言われてるけど、実際にガチで。
負けてるんですよ。うん、負けてるんだけども、ハブは出てないからっていうのが。
そうそう、トップ棋士は出てないからっていうところで、それが見えてないから、そこをちゃんと、もう負けるの分かってても、ちゃんと白黒つけましょうっていうことぐらいしか意味がないって言ってるわけね。うん、
で今回はもう一応アルファ5を一回負けてくれてるし、ギリギリなんですよね。もう圧倒的にアルファ5の方が強いけども、ことははっきりしたけども、一回勝ったんで、一応こう、まだ完璧ではない。アルファ5は完璧じゃないっていうことで終わってるんだけども、例えば半年後とかにもう一回やったら、もう100回とも多分勝てないと思うんですよ。もう全然、コンピューターの進歩止まらないんで、そういう意味で言うと、3年前にやってれば、そういう勝負になったはずなんですよ。ハブ対将棋の、一番強いものをやれば、例えばそれがね、7番勝負でやって、4回、4対2とか、っていうことになったかもしれないけど、今やっても多分、うん、10回やっても多分1回勝てるかどうかぐらいなんで、もうほぼチャンスがないので、何をするんだろうっていうね。どういうふうにするのかなって、せめて将棋ファンとしては、せめてできれば、その、相手のコンピューターに制限が全くない状態の、ものが見たいかな。最近の電話線っていうのは全部制限があって、家庭用デスクトップでやってるんですよね。で、それははっきり言って、そのコンピューター将棋選手権とかでやってるようなものとは資格にならないぐらい弱い。
うん、
で、まあ、コンピューター将棋選手権で使ってるのはものすごく強いやつで、人間とやっても話にならないから、人間とやるときはデスクトップ1台で8ギガまでとかなんかそんなようなやり方してるんですけど、さすがにこうハブが最終的にやるときは、もうありえないモンスターマシーンだったり、クラスター使って、コッパみじんにするぐらいの。まあ、って言っても人間から見てそんなコッパみじんな感じの戦いにはならないですけどね。ハブも別に弱くないんで。必ず負けるっていうだけで、うん、 子供と大人がやってるみたいな勝負にはなかなかならないっていうか、まあ最終、終盤はなるんだけども、基本的には、まあまあいい勝負風になって負ける。でも全然勝ち目最初からなかったねっていう感じになると思うんで、できれば、そんな強いマシーンであったら勝てるわけないだろうっていうようなぐらいのやつを誰か用意してくれて、うん、まあ東大とかにね、何百台もマシーンがあるから、あれ全部繋いでやるっていうね、昔 GPS がやったけども。
確か1回目か2回目の時がそういう設定でしたね。
第2回だったかな。
うん。
うん、
そう、あれ、あんな感じでやってくれると、今、あれ、あの時も圧倒的な強さで、人間がちょっとそれは無理でしょうっていう手を指して勝ったんだけども、今もう家庭用のマシンであれよりも強いんで、もうレベルが違うんね、はっきり言って。うん、コンピューター将棋強くなりすぎてるんで、毎年毎年。
なるほど。
うん、なので、2年前とか3年前にやってればもうちょっとこう白熱した戦いで、ああ、人間負けたかっていう感じになったけど、今回は絶対ならないんで、うん、最初からコンピューター、アンチコンピューター戦略みたいな感じでやって、人間だったらそんな手指さないでしょっていう手を、だってハブはやんないでしょ、それは将棋に対する冒涜になっちゃうから、ハブの立場からすれば。
それはめてみたいな
やつ。そうそうそう、うん。うん。それをハブがやったら意味ないから、それやらない、絶対に。とすると勝ち目はゼロなので、ほぼ。じゃあ何のためにするのっていう場をこう用意してもらって、ああ、負けましたっていうことにするけじめのためかなっていうね。うん、何のためにするのかちょっとわかんないけど。今さらって感じだったけど。
うん、まあでもなんかその将棋に詳しくない人とかっていうのは、未だに将棋ではその人工知能と人間との戦い勝負ついてないって、まあ事実的にはそうじゃないですか。そう思っちゃってるから、それをちゃんと将棋も碁も負けてるっていうところを明らかにするのは大事かもしれないんだけどね。うん、
まあ残念だったのは、その、ハブぐらいの立場の人が負けてもいい相手がいなかったんだよね。そのディープブルーなりアルファ5なり相手はすごいわけ。こんなとんでもない IBM がもう大金出して作ったものとか、 Google が総力を上げて作ってきたなんかモンスターマシーンみたいな感じのものに負けるならいいけど、なんかその辺のこうハッカーが作ったすごいやつにパソコン1台2台で並べられて負けるっていうのは多分日本人的にはとてもこう受け入れられない、権威が足りなさすぎる、負けるにはね、っていうのがあったと思うんで、それはちょっと残念というかかわいそうだったなと思うけどね。
じゃあハブが今回受けたんだとしたら、どういうね、その権威でなのか分かんないですけど、
うん
ね、あったんですかね、そういうのが。
まあ富士通とかなんかどっかの会社がこうやるとか、富士通はまあ最初の一番最初にこう米長とやってるやつがそうだったから
だけど。あ、そうなんですね。
うん、まあなんかそういうのがバックについてる的な感じに、やっぱデスクトップ一台でやるって負けましたっていうのはさすがにちょっとかっこつきにくいんじゃないの。
家庭用 PC 一台よりも弱いっていうのはね、そうそうそう、ちょっと辛いですよね。
うん、家庭用 PC でも本当勝てないんで、現実には。でも形としては、うん、っていうかこの音は何、
多分火災じゃないですか、あのアラームじゃないですか、
火事になってんの。大丈夫、
それはそれでいいとしても
よくないけど。
止め、その音を止めてって感じ。さっさと。
笑ってるから大丈夫じゃん。
まあ多分、だからなんか、あの、どっかと協力してすごいマシーンを用意した的な感じにしてもらうんじゃないのかな。よくわからないけど。
まあ、そのうちね、発表があると思いますけどね。う
ん、今やってる、あの、電王戦の第2局の2日目なんて、ただのデスクトップマシーンだから。うん。本当はそれにも勝てないんだけどね、絶対に。今日もはっきりするけども、それが。うん。一応、叡王戦っていうやつで、勝った、優勝した棋士とやってるわけで、今日もね。うん。それでも全然話にならないんで。話にならない勝負に挑んでやってるから余計になんだけども、もうちょっと相手、コンピューターが得意じゃない戦型とかにしないといけないんだけど、思いっきりコンピューターが得意なとこに、突っ込んでってるんで。九千矢倉とかもう、話、ポナンザが一番得意でしょ、それっていう感じのところに行っちゃってるんでね。ちょっと、勝つ気がないとしか思えないけど。
これ人間側に、騎士の側にハンデつけるとかってのは、やんないんですか？
どういう意味ですか？
飛車角なしとか。
人間側に、
うん、あの、だからコンピューター側に。
コンピューター側に、まあ、そういう手はありますよね。だから、 一人の開発者の人は、去年だか一昨年ぐらいに、もうこれで人間によりもコンピューターが強いんで、これからどういうハンデにするべきかってことだと思う、っていう問題だと思いますよって記者会見で言ったら、もう思いっきり引いてましたけどね、みんな。人間がそんな恥ずかしいことできるか、みたいな感じ。
まあでもある意味ハンデっていうのが、その家庭用コンピューターでメモリが8ギガとかっていうところがハンデなのかもしれないですよね。
いや、そうですね。うん。だからもう5手以上読めなくするとか、うん。0.1 秒以上読めなくするとか、メモリーは1ギガまでしか使わないとか、そういったようなハンデにしない限りはダメなんで、でもそれだとそれはそれでね、うん、ひどいハンデなので、分かりやすいハンデで言うと、昔からある強者を落とすとか、核、
うん、
を落とすとか、
うん、
そういった勝負だと思いますけどね。ただまあ、それはそれでまた、あれなんですよね、そういう状態の勝負っていうのがあんまりログがないので、その、コンピューター将棋的に強くするのが難しいんです、また。
なるほど。
うん。過去のログを使って強くしてるので、うん、なので、格落ちの勝負っていうのがもう少なすぎるんで、もちろん。
うん。
なので、もう一回そこから強くすると思うと、過去のログを使って強くするんじゃなくて、自分たちだけでこう、強くしていかないといけないんで。
アルファ5みたいなことやる必要があるんですよね。
アルファ5が途中からやったみたいな感じで、自己対戦だけで強くしていかないといけないので、まだそのいうやり方をしてるわけじゃないんで、将棋のソフトはまだ。なので、もし Google とかがやるんだったら、そういうことはできるでしょうけど、彼らね、ほとんど片手間でこう、AWS のマシンいくつか借りて、機械学習してやってるんで、そんなね、お金をかけてられないんで、
うんうん、
みんな本当小遣いで頑張って作って強くしてるから。うん、なので、ちょっと駒落ちはちょっとまだ人間と勝負するには、まだ難しいですね。うん、っていうか多分、ハブは、駒落ちじゃ負けないな。さすがに。駒落ちほどの、強落ちぐらいだったらもしかしたらあるかもしれないけど、多分、それぐらいのトップ棋士は、駒落ちで勝つっていうのはほとんど難しい気がするけど。うん。でも、いい勝負になる気はするな。強落ちとかで。
後ろは火事にはなってないと思うんですけど。若干焦げ臭い感じはありますけど。
なんか焼いたんだ
ろうね。そうなんですよね。焦げ臭いのが若干気になるけど、うん、笑ってるから大丈夫でしょうね。
なんか焼いてたんだろうね。
うん、
まあ、こっちの、キッチンよくなりますからね。
なるね。
うん。換気ちゃんとしてやらないと。
この、音は編集の時に消えるの？
消えないですね、多分、ちょっと。
消えないよね。
喋っちゃってたんで、ずっと。
だよね、
丸ごとカットしないと消えないですからね。
これ、よくなるの？
いや、まあ、よくはならないけど、めったにならないわけじゃない。
それ一番やばくない？本当の火事の時に、
まあ。火事の時に無視するでしょうね。うん、また鳴ってるわって。いや、そんなことはないですよ。ちゃんと今キッチンでなんか焼いてるんですよ、オーブンで。
なるほど。
うん、
ね、今日は24時間配信って言ってると思いますけどね。
いや、お腹がね、ペコペコですよ。
もうそろそろね、空いたんで、一旦、終わりにしましょうかね。
そうしましょう。
はい、
だし。
ご飯食べたらまたやりましょう。
後で再開するかもしれないんで。はい、Twitter でお知らせします。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
お疲れ様。
どうもありがとうございます。